ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2023年の10月10日火曜日にこのポッドキャストを撮っていますね。2023、10、10ということでね、何の日なんだろうね。10、10の日だから焼肉の日とかなのかな、知らんけどあのさ、今回ね日本に帰ってふと気づいたんだけど、やたらみんなね語尾に知らんけどっていう人が多かったんですよ。友達にしかり、家族にしかり、まあ弟にしかり、まあ弟も家族なんだけど、あの何なんでしょうあれね。今みたいにさ、なんかいろんなこと説明して最後に知らんけどっていうのがね、うん、なんか日本ってさ、こうテレビとかね、あのコメディアンの影響を強く受ける国なので、なんか有名な人がなんかフレーズを何か言って、でそれをこうみんなが使い始める、これを流行語って言うんですけど、知らんけどは流行語なのか、まあ元々あったのか分かんないですけどもね、あの日本の最近のエンタメに詳しい人がもしいましたら、あのコメントで教えてくれると嬉しいですけども、うん、知らんけどやたら使うのは良くないからね、まあ要所要所で使っていきたいなと思います。はい、さあ、ですね、今日ね、まあ、いろんな話をしていこうと思うんですけども、あのまずはじめに、あの成長するために、まあ、経験って大切だよねっていうお話ですね。人生こうやって生きていくと、まあ、いろんな経験をするじゃないですかね。ね、嬉しかった経験とか、成功した経験とか、失敗した経験とかあると思うんですけど、僕ね、この大変だった経験って人生においてめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。うん、なんていうのかな、こうめちゃくちゃ大変な経験してる人って、まあ、ちょっと大変なことがあっても比べられるんですよね。まあ、あの時の大変さに比べたら大丈夫だろうみたいな、この人生大丈夫だろって思えるのってすごく大事だと僕は思っていて、うん、まあ、ちょっとねこう問題があってパニクってしまうと心にも良くないしね、結局そのパニクった状態で間違ったことをしてしまって、もっと状況が悪くなってしまうとね。なんか問題がある時、一番大事なことは落ち着くことが大事で、その落ち着くために、その あの時に比べたら大丈夫だなっていうのって本当にねすごく大事かなって思うんですよね。何でしょうね、僕が大変だった思い出ってパッと思いつくのが、まあ、水泳部の時ですね。もう本当に1日20キロぐらい泳いでて、もう本当体もう壊れてしまうんじゃないかっていうぐらい泳いでた時期があって、もう本当に辛かったんですよ。うん、なんかなので、まあ、例えばね、そのお仕事がちょっと増えてきて、まあ、夜ちょっと寝れないと、で仕事がたくさんあるっていう時にも、もしかするとね、他の方はもうダメだ辛いって思ってしまうかもしれないんですけど、僕は割となんか、あ、まあ、あの時20キロ泳いでたあの時の体の辛さとかも、なんかね、もう好きにしてくれみたいな、なんかああいう感覚に比べたらまだ全然大丈夫だなっていう風にね思えるので、で、まあ、あのそれはこう体力的なものなんですけど、メキシコに来てね、もう精神的にもそれはすごくあの強くなったことがありまして、まあ、今日はねタイトルにもある通り、メキシコで初めに住んでいた家、ゴキブリハウスっていうテーマをで話していきたいなと思います。結構なね僕アドベンチャー物語だと思いますので、今日のポッドキャストは皆さんねすごく楽しんでくれるかなと思います。自信があります。じゃないと僕の大変だったあの思い出はね成仏できないと思いますので、はい、話していきたいなと思います。ちょっと物語風にね話していけたらいいなと思っていますので、まあ最後までゆっくりと聞いていってください。それではよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、さあということでね、早速話していきたいなと思うんですけども、まあ、前回はいろいろね、まあ、就職失敗したりして、まあ、メキシコにね就職が決まってっていう風になってね、まあ、2月就職が決まり、3月1ヶ月のんびりとね、いろんな人にありがとうとかってね、あの伝えたり、卒業旅行をしたりして、でいよいよ4月10日ですよね、飛行機に乗って、でアメリカに着いてね、入国審査して、 グアダラハラに着いて、やったーと、グアダラハラに着いたと。でグアダラハラの空港に着いたら、あの当時のね僕の上司の方が、あれですよ、タクシーを、まあ、チャーターしてくれてね、待っててくれて、で3人プラスそれぞれ2つね、3人がそれぞれ2つの大きいスーツケースを持っていたので、大きいタクシーでね、空港からその僕らの泊まるね家に行くことになったんですよ。でグアダラハラの空港って郊外って言って町のだいぶ外に あるんですね。でまあその空港出てハイウェイを10分ぐらい走っていくと、こうちょっと小さめの丘があるんですよ、山というかね。でその山をこう登っていくんですよね、車で。で山のその頂上、まあ、に着いた時にうわーってこうメキシコのグアダラハラの街がうわーって広がってるんですよ。めちゃくちゃ大きい街で、うん、人口300万人の街なんですよね、うん、いや本当に大きい街で、うわなんか俺の人生ここから始まるんだみたいなね、もうめちゃくちゃワクワクですよ、うん、ねほら日本でもうダメだと思っていたのに、すごくラッキーでね、メキシコに就職が決まって、こんな大きい街で俺の人生が始まるんだみたいな、うわ俺物語の主人公見てみたいなね気持ちで、そのねタクシーの中からこう景色を見てね、でまあ丘なのですぐこう丘を降りてグアダラハラの町に入っていくわけですよ。で僕らのねその当時住んでいた家っていうのが結構こういい地区にありまして、これチャプルテペック通りっていう通りなんですけども、なんていうのかな、グアダラハラの原宿みたいな、若者ストリートみたいな、うん、こうストリートがあって、中にこうなんだろう、右左右にねこう道があって、その真ん中道と道の間に遊歩道って言ってこうね、みんなが歩いて行ける、まあなんだろう、道がありまして、まあ、結構広めでね、横10メーターぐらいの道がずっと縦1キロ1キロ半から2キロぐらい続いてるのかな。でまあそういうところでみんなねダンスの練習をしたりとか、スケートボードやってたりとか、なんか犬の散歩してたりとかっていうね、まあ、本当にまあ綺麗なストリートがあるんですけども、その近くだということでね、まあタクシーで来るじゃないですか。で当時4月だったので、メキシコの桜と言われているハカランダっていうね木の花が咲いていて、もうほんと桜みたいなんだけど、桜はピンクなんだけどハカランダは紫なんですよ。だからもう紫の花が街中にこう咲いていて、すっごい綺麗でさ、もうなんかさうわーってワクワクするわけですよ。でチャプルテペック通りを通って、でそのチャプルテペック通りから2ブロックぐらいね先はもう本当に大きい家があったり、おしゃれなバーがあったりカフェがあったりする、まあ、人気スポットなんですけども、そこにねこう車が入っていって、え俺こんなとこに住むのって最高じゃん。でね路地を曲がってね半ブロックぐらいこうバスじゃないタクシーがね、うん、走ってキュッ と止まるわけですよ。でタクシー降りたら大きな家がね僕らの前にあって、ちょっと見た目古いんですよ。見た目古いんだけど大きいね、もう横幅だけで言うとどれぐらいんだろう、30メーターから40メーターぐらいの長さなのかな、うん、すっごい大きいね家がありまして、で家すぐ玄関がないんですよ。ちょっとこう階段を10段ぐらい上がっていって、ちょっと高いところに入り口があって、で、まあ、入り口でねその日本人のおばあちゃんが、待っててくれてね、まあ、大体80歳ちょっと手前70、当時75歳それよりも75歳から80歳ぐらいの間だったと思うんですよね、うん、で待っててくれてね、はい。で、まあ、なんでねその家にこう僕らが住むことが決まったかっていうと、そのメキシコでね働き始めると日本語学校に就職が決まったと。でそれから自分たちでその住む家を探すのっていうのはすごく難しいと。でまだうちらスペイン語もね、その僕のお友達だけ スペイン語が上手で、僕も全然スペイン語話せなかったし、もう一人あの同期の女の子がいたんだけど、まあ、その子もスペイン語話せるんだけど、まあ日常会話やっとぐらいだったと思うんですよ。なのでまあそういう状態でメキシコの家をその日本から探すのは無理だということで、まあ、学校がね僕らの住む家を、まあ、手配してくれていて、ですごい安い値段でね、まあ、住めると。で当時今1万円ぐらいかな、1ヶ月1万円ぐらいで、まあ、1部屋借りて、3人同じ家で、まあ、ルームシェアするっていうような形で、そのオーナーのおばあちゃんも一緒に住んでいるっていう、まあ4人で住み始めることになるということでね、うん、まあその家が決まったんですよ。でまあこうちょっとお屋敷みたいな、うん、横幅すっごい広くて、階段10段ぐらい上がっていくと入り口があって、で入り口の脇にすごいいろんなね小さい木とかが生えてたりしてね、花植木鉢とかもあってね、素敵だなって。で入り口ガチャって開けたら入り口が2つあるんですよ。で外の入り口と家に入る入り口があって、でそのドアをね2つ開けて中に入ると、もうなんていうの、ほんとお屋敷だよ。左側にさ、その古い縦時計っていうのは、ああいうの置き時計っていうのは、あのすっごいこう背の高いさ時計があって、で右手にねすごいなんかほら、ヨーロッパスタイルの古いホテルにあるようなソファーが置いてあって、でメキシコでは珍しいこう絨毯が引いてあって、こんなところに1ヶ月1万円で住めんのと思ってね、うん。でこうでその部屋、最初のねなんていうのかな、こうホールみたいなところがあって、でそのホールの右側がそのおばあちゃんの住んでいる部屋ですよっていう、何かあったらこの私に聞いてくださいねっていう、まあこのおばあちゃんがメキシコに住んでいるんですけども日本人なんですよね。うん、多分ね戦争の時かな、メキシコに移住して、で、まあ、それからずっとメキシコに住んでたおばあちゃんでね、うん、まあ、日本語で、ね、何かあったら聞いてくださいっていう風に言われてね、分かりましたと。でそのこうホールをこう歩いてってね、で奥の方にまたもう一個なんかリビングがあるんですよ。どれぐらいかな、横20メートル縦30メートルぐらいあったのかな。本当に横も長いんだね、横もすごく幅があるんだけど、奥もすっごい広い家で、もうとにかく広いんですよ。まあ後々聞いたんですけど、部屋がなんか確かね7つとか8つぐらい部屋がある家でね、うん。でこうリビングに入るとなんかちょっと物が多いなっていう印象で、まあね、ソファーがいっぱい置いてあって、で奥の方にテーブルがあって、で奥の方に横幅それこそ20メーター30メーターぐらい、奥行き10メーターぐらいの庭があって、でその手前にこういろんなねテーブルに物が置いてあったんですよ。まあ、結構物が多い方だなと思ってね。で、あ、ここが、まあ、皆さんの共有スペースですと。すごいなと。キッチンがもうその共有スペースに2つあって、で部屋が1、2、大きい部屋が2つで、階段登っていったところにその女の子が住む部屋が1つ3つ部屋があって、まあ、ここ自由に使ってくださいっていう感じでね、めちゃくちゃラッキーだと思ったわけですよ。日本でねもう就職決まんないと、でたまたま受けたメキシコの学校を合格して、スペイン語も話せないのに OK してもらって、でなんならさ、メキシコの生活こんな素敵な家でスタートかと、最高だなと思ってね。でじゃあこれが竹森くんの部屋ねっていう風に言われて、あ、ありがとうございますって言ってこうドアガチャって開けたら、え、ベッドが見えないんですよ。あれ、俺のベッドどこ、なんでベッドが見えないか、ゴミ袋でいっぱいだったんですよ。これどういうことって、うん、もう本当にゴミ袋が僕の部屋に50個からじゃ効かないぐらい山積みにされてて、でえ、これどうすんのってなったら、おばあちゃんが、あ、 じゃあ片付けさせておくから、とりあえず今日はね、もう一人のね日本人のお友達の部屋に泊まってくださいって言われてまあこんだけね物が多いからまあしょうがないなっていうね、うん、っていうので、まあその友達ね同僚の男の人の部屋に荷物を置いて、まあ、その日はベッドがそのねお友達の部屋2つあったもんで1つのベッド借りて寝たんですよ。でまあその日は荷物をまず置いて寝る前にそのアテンドしてくれた上司の方が飲み行こう、とりあえず飲み行こうっていうので、もうそのまますぐバーに行って、でバーで飲んで、でメキシコ料理いっぱい食べて、で帰ってきて、でまあもう結構酔っ払ってたからもうその日は寝て、まあ、次の日の朝起きるわけですよ。メキシコ1日目の朝最高だったなと。確かに部屋は汚かったけどまあいいじゃないかと。そうだそうだ、シャワー浴びなきゃって言ってね、シャワールームに入ったらなんか刑務所みたいなシャワーで、いや刑務所にシャワーあるのか分かんないんだけど、まずめちゃくちゃ暗いの、めちゃくちゃ暗くて、でタイルとかもすっごい古い感じで、で唯一の光っていうのが洗面台にある小さい裸電球ってわかるかな、もう電球ね、裸電球と、すごいね天井が高い家だったので、その高い天井の上の方に小さい窓があって、その小さい窓から入ってくる日の光で、まあ、なんとなく薄暗い感じで、まあ、そんなバスルームがポンとあって、なかなかエキゾチックだなおいと思ってね、でシャワーを回すじゃないですか。でそしたらシャワーが出るんだけど、そのシャワーの穴がもう至る所なんだ、まっすぐ穴が開いてないもんで、ピューって上の方にシャワーがこう飛んでしまっていて、で唯一落ちてくるのがなんていうのかな、シャワーの下半分がもう穴がぐじゅぐじゅになってるから、もうなんか水道でこうちょっと弱くね水道の蛇口を開いたらさ、水が出てくるじゃないですか、みんなが手洗う時に、うん、でも手洗う時に水いっぱい出すのもったいないから、ちょっと出すぐらいの勢いの水がジョブジョブジョブジョブジョブジョブって出てきて、で全然シャワーが熱くならないんですよ、ほとんど水、まあ、気持ちぬるいかなぐらいの水がジョブジョブジョブって出てきて、でだからもうそれで寒いって言いながらね、シャワーというかもうほんと水浴びをして、でうわやばいなこれって、ちょっとこれ大丈夫かっていうね。で結局、まあ、そのシャワーはお湯は出るようになったんですけど、最後までその勢いで弱いねもうなんかシャワーじゃないんだよな、こう水、水道の水みたいなのがね出てくるみたいな、まあ、そんな勢いのシャワーを浴びていてね、で、まあ、しょうがないとね、で2日目なんとかしないと、でシャワー浴びた後僕の部屋をなんとかしないことには寝られないし、その僕の同僚のね男の人もプライベートなスペースがなくなっちゃうと思って、なんとか片付けなきゃいけないけど、なんかおばあちゃんが一向に片付ける手配をしてくれなくて、あこれうちらで掃除しますかって聞いたら、そのおばあちゃんが大丈夫大丈夫って言って、でも何にもこうやってくれない感じで、これ大丈夫かなっていうふうに思ったら、どうもそのおばあちゃんね、ちょっとアルツハイマーが少し始まっていて、なんかねこう記憶が定かでないというか、うんっていうのが分かって、どうしようと。でも自分でその掃除をするっていうのを手配してるって言ってるから、勝手に自分たちが掃除するの良くないよねって、でもどうしようっていうふうにね、まあ思いながら、まあ、昼間ねその部屋の中をこうね、家の中をこう散策したり庭に出たりして、で庭もね、なんていうのかな、庭があるだけじゃなくて庭の左側にまた 建物があって、でその建物の脇に階段があって、その階段から屋上に上がれるんですけど、その階段の下に倉庫みたいなところがあって、でもう本当になんかゴミがいっぱい入れてあったんですよ。ここだと思って、で同僚の人に、すいません、もうどうにもならないんで、今日の夜おばあちゃんが寝てから、一応ゴミ袋に入ってるから、そのゴミ袋ごとあのスペースに入れたらどうですかねっていうふうに聞いたら、そうだね、そうしようって言ってくれて、みんなで夜10時ぐらいまで起きてて、でおばあちゃんが寝てからそろーりそろーりとこう音を立てないように、その部屋にある50個のゴミ袋をその階段の下のこう 庭を出て、左手にある階段の下のスペースにどんどんどんどんこうやって入れ始めてね、でなんとか掃除をして、夜の2時くらいにやっとベッドが見えてきて、でもちょっと暗くてベッドが綺麗かどうかも分かんなかったから、その日もとりあえず友達の同僚の男の子の部屋で寝て、で次の日ちょっと気持ち悪かったから、シーツをその家で洗濯して干して掃除もう一回頑張って、でやっと自分の部屋が手に入ったと。でうわーよかったと思ってね、昼過ぎですよ、外でご飯食べて帰ってきて、まあ、ちょっと眠くなったなと思って、部屋のねベッドにボーンと横たわって天井を見るんですよ。すごい天井が高くて、まあ大体どれくらいかな、4メーターぐらい高さあるんじゃないかな、本当に高い天井で、でぼーっと眠くなりながらね天井を見ていたら、なんか黒いなんかシミがあるんですよね。あ、珍しいな、白い天井なのに黒いシミがあんだな、あれあれ黒いシミかって思ったら、その黒いシミが動くんですよ、結構速いスピードで。まさかって思ってよーく見たらゴキブリなんですよ。でふって気づいて、えゴキブリいると思ってパッてこう起き上がって左手を見たら、左の壁にもゴキブリが3匹ぐらいくっついてて、ええええと思って右見たらゴキブリが2匹ぐらいいて、僕が見るだけでもうゴキブリがもう10匹ぐらいいるのよ。でうわーと思って、うわー気持ち悪いと思って、でとにかくどうにかしなきゃいけないと思ったので、まあ、スリッパを持って、僕が、ね、倒せる殺せるゴキブリはブチって潰して、もう天井のゴキブリはもう落ちてこないでくれって思いながら、まあ、とりあえず近くの薬局であのゴキブリホイホイ、あのゴキブリを捕まえる薬とか、あのゴキブリが食べてこう巣に戻ってね、糞をするとその糞を食べてゴキブリがいなくなるみたいな、まあゴキブリの薬を買って置いて、なんとかねしなきゃいけないと、まあそういう状態で、まあ、3日目終わって、で、まあ、とりあえず天井のシミはなくなったと、つまり天井のゴキブリはいなくなったから、とりあえずベッドに上がってくることはないだろうと思って、まあ最悪ゴキブリは気持ち悪いけど毒は持ってないから死ぬことはないなと思って寝てね。でやっぱりでも気になって夜中起きてしまって、喉が渇いたと。で、まあ、キッチンのところに、飲める水がね置いてあるから、その水飲みに行こうと思ってね、でキッチンに行くんですよ。でキッチンのところでお水ね汲んで、でお水飲んで、であじゃあコップ洗おうと思ってシンク、あのお皿洗うところに行ったら、小さいゴキブリがあのシンクのとこにもう50匹ぐらいいて50匹ぐらいもうジョジョジョジョジョジョって言って動いてて、うわ気持ち悪いと思って、でも大きい声出せないじゃんみんな寝てるから、でどうしようと思って、でシンクのねところにさ爪でこうトントントントントントントントントンってこうやって爪で叩いたんですよ。でそしたらそのゴキブリがびっくりして、その水道のその要は水が流れるところにビュビュビュビュビュってみんな帰っていくんですよ。 で 4,5 匹はもうあのシンクのから出て床の方にボトボトボトボトって落ちて、これはまずいと思って、まあでもお金的にもどう考えても一人でアパートに住むことはできないし、学校がまあ一応選んでくれた家だしってことで、まあ、とりあえず頑張って住もうと、最初の目標はここから出ることだと、お金的にもそうだし、まあ、場所もそうだし、あとはやっぱスペイン語がわからないと、ね、ルームシェアとかもできないから、あのルームシェアをするためにもスペイン語を頑張ろうっていうのでね、まあ、生活が始まるんですよ。で、まあ結果から言うと3ヶ月かな、3ヶ月ぐらいはその家に住んでいて、でもう3ヶ月後にその家から出て、でまあ当時ねメキシコ人と韓国の方だったかな、ともう一人メキシコ人と、だからメキシコ人2人と韓国の方と僕4人で、まあ、ルームシェアが始まるその3ヶ月間の間ですね、本当に大変だったんですけど、まあ今ね思い返すと楽しい思い出がいっぱいあるなというので、まあいくつかね皆さんに紹介したいなと思います。はい、
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト、
はい、ということでね、まあ、まず最初に一番大変だったのがインターネットがなかったんですよ、その家なの でしかもそのインターネットがないで、携帯電話もそのメキシコでとにかく使えるもうスマートフォンじゃない、こう昔のさ、なんていうの、こう棒携帯っていうんだけど、もうディスプレイが白黒、カラーじゃない、白黒で、で本当に電話とメッセージしかできないような携帯を持っていたので、まあ、とりあえずスマホで YouTube みたいなことはできなかったと。で、まあ、パソコンも一応あったけど、まあ、インターネットがなかったらね、もう本当に何もできないじゃないですか、携帯なんて、携帯でパソコンなんて。うん。なので、まあ、当時持っていた本を読んでいたり、あとはラジオをよく聞いてましたね。なんかふっと思い出したのがさ、その毎回お仕事が終わってみんなで一緒に帰ると、で、まあ、家に着くのがだいたい10時ぐらいかな、うん、夜遅いんですけど、夜10時ぐらいにそのゴキブリハウスに帰ってきて、で、まあ、そこからみんなで晩ご飯を作って、まあ、一緒にご飯を食べるんだけど、まあ、その時テレビもないしインターネットもないからラジオをつけてね、でちょうどそのラジオをつけて晩ご飯を食べる時に、メキシコではね夜なぜか知らないけどラジオで国歌が流れるんですよ。国歌ね、国の歌、日本だったら君がよね、でメキシコだったらテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンみたいな、すげえ長い国歌なんですけど、それを聞きながら晩ご飯を食べてましたね。まあ今思うとさ、本当にこうインターネットが全くない状態でラジオを聞きながら、まあお話を楽しみながら晩ご飯を食べるっていうこの時間もね、まあすごい貴重だったなって思いますね。うん。で、まあ、晩ご飯時にですね、必ずこうカタカタカタカタカタって音がするんですよ。カタカタカタカタカタっていうね。で、まあ、テーブルの下にめちゃくちゃなんかもう鍋とか、なんていうの、なんかガスとか服とかいろんなものがテーブルの下にあって、多分そのテーブルの下の方でカタカタカタカタカタって音が鳴るんですよ。何がいるかっていうと、ネズミがいるんですよ。そりゃそうですよ、もうゴミがいっぱいある、でゴキブリがいっぱいいるってことは多分食べ物とかもどっかにもう置きっぱなしになっちゃってる、でそんなにね家も綺麗じゃないっていうね、まあ、状態だったらその、まあ、ネズミ出ますよね。で、まあ、ちょっと話が戻るんですけど、なんでそんなにその家が汚かったかっていうと、ね、おばあちゃんちょっとアルツハイマーが始まっていて、まあ、ちょっと忘れっぽくなってると。で、そのおばあちゃんはそのおばあちゃんだから自分でお掃除はできないので、メキシコにね、でメキシコで大きい家に住んでいる人っていうのは大体お手伝いさんを雇ってるのね。うん、でそのお手伝いさんにお掃除をしてもらうんだけど、でそのお手伝いさんがお掃除をしてなかったんですよ。 でもおばあちゃんはもうおばあちゃんの頭の中ではもうその人はめっちゃ頑張ってお仕事してくれていつも家が綺麗になっているっていうのを思い込んでると。でもそのお掃除の人はね、おばあちゃんがよく考えられないことをいいことに全くお仕事をせずにお給料だけもらってると。なので家がすごい汚いんですけど、で話に戻るとねカタカタって音がするんですよ。である日晩ご飯を食べたらね、うわっってこう同僚の女の子が大きい声を上げて、どうしたの、ネズミじゃないウサギがいるって。ウサギがいんの、まあネズミじゃなくてウサギの方が可愛いけど、ウサギって、おばあちゃんウサギ飼ってるなんて一言も言ってなかったけど、いやウサギなんているわけないでしょって、いやウサギだったウサギって。で恐る恐るそのね女の子が指さした方をね見てこうやって行くわけじゃないですか。でもうカタカタとかで、ね、ガタガタガタガタガタッタって音がするんですよ。で物を恐る恐るどかしたらウサギサイズのネズミがいたんですよ。ウサギサイズですよ。みんなウサギってめちゃくちゃでかいじゃん。そのサイズのネズミがいたんですよ。もう食べ物ありすぎて、もう大きくなりすぎてギャーってなって、で、まあ、その声でびっくりしてそのネズミはどっか行ってしまったんですけど、本当にネズミが多くて、でさゴキブリって大丈夫じゃん、気持ち悪いけど大丈夫じゃん。でもネズミって噛まれたりすると病気になる可能性があるから、ネズミはまずいってなって、でみんなで捕まえようってなってね。うん、あのネズミね捕まえたこと ないですよね普通。僕22年間日本にいてネズミを捕まえるっていう経験一回もなくて、で家にネズミがそもそもいないし捕まえるなんてないし、そんなこう捕まえられるほどいっぱいいるわけでもないと。でも嫌なんですよ、夜寝るときにネズミがそのクローゼットの奥の方で動くから、カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタって音がするんですよ。でそうすると寝られないから、まあ、頑張ってみんなで捕まえようっていうので、もう1週間に1回ぐらいネズミを捕まえたんですけど、もうかわいそうなんですよ、なんか動物じゃん。でもこれ捕まえないで寝て、もし噛まれたら自分らが病気になるからしょうがないなっていうのでね、あのチーズを買ってみたり、あのねこうテープがくっついてる、こうな分かるよね、こうテープがさこうついてるこう板みたいなのを床に置いて、そこにチーズを置くと、ね、ネズミが引っかかるんですよね。でネズミをさこう捕まえて、その板にくっついてんだけどさ、生きてるわけじゃないですか。で生きたまんまゴミ袋に入れるわけにもいかないじゃないですか。だからまあやらなきゃいけないと。これは一番辛かった。もうねあのゴキブリを手でプチって潰す方がまだ大丈夫、あのネズミをね、ネズミさよならするのは本当にねごめんって言いながらパチパチってやりながら、もう本当はそんなんですよ。もうそんなねあのゴキブリハウスでね、まあ、3ヶ月間生活していて、まあ本当に感謝ですよ。本当今思うと、もうこの経験があったから、まあ、どんなに家が大変でも、まあ、大丈夫だろうって、あの時に比べたら余裕余裕って思えるし、うん、なんかここで寝れるみたいなね、こんな狭い部屋でごめんみたいに言われても全然、もうだってネズミいないじゃんって思えるしね。いや結構どこでも寝れるって結構大事なアビリティで、うん、強くなりましたね。でもやっぱおばあちゃんにも感謝なんですよね。本当に当時スペイン語が全く話せない状態 でそのおばあちゃんも、まあ、ちょっとね頭が大変な中ね、それでもたまに お昼ご飯作って待っててくれて、一緒にお昼ご飯食べたりとか、昔ねそのメキシコに来たての時からこんだけの大豪邸を建てるまでにどんな苦労をしたかっていうお話をいっぱい聞かせてもらって、 本当にね、素敵な思い出ができました。もうちょっとね、そのおばあちゃん亡くなってしまったんですけど、本当感謝で感謝でいっぱいです。うんね、まあ、その悪いのはね、お掃除をしなかったそのお手伝いさんの人で、おばあちゃんは全く僕は悪くないと思っていて、うん、本当にね、家を出た後も、あれどれぐらいかな、1年くらい経った後だよね、うん、やっぱその若者ストリートの近くにそういうのゴキブリハウスがあるもんで、あ、そうだ、おばあちゃんに挨拶しに行こうって言ってフラッと寄ったらね、いつも通りこう玄関のそのスペースでおばあちゃんがこう本を読んで待ってて、まあ、待っててとか座ってて、で、あー久しぶりです、元気ですかって言うとね、すごい嬉しそうに手を振って、あー元気だよって、ゆうすけも頑張ってるっていう風に聞いてくれたのを今でも覚えてます。はい、まあそういうね、まあ波乱万丈の本当にいろんなことがあったメキシコのスタートですけども、僕のメキシコ生活こんなもんじゃないですね。本当にいろんな冒険がまだまだありますので、僕のことシリーズ第3弾も楽しみに待っていてください。ということで、皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。